はい、こんにちは。海の向こうコーヒーデリバリー担当の鎌塚です。
こんにちは。海の向こうコーヒー、買い付けなどバイヤー担当の岩崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかポッドキャスト、久しぶりの更新となってしまいました。
め
す
ちゃ
い
く
ま
ちゃ久
せ
しぶりです
ん。もう、なんか前回更新が多分夏、7月とかで、もう10月になり、いよいよ秋という過ごしやすい気候
で
に
すね。
なって
もう
きま
初
した。
CJ もあって、もういよいよコーヒーシーズンが来たという感じがします
そう
ね。
ですね、到来しましたね。
いや、もうデリバリーもう出荷めちゃくちゃ忙しいんじゃないですか。
忙しいですね。ありがたい、ありがたいことにめっちゃ忙しいです。出荷スタッフ募集中です。
本当にもう募集です。京都にお住まいの方いらっしゃったら、ぜひぜひ声をかけていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんだスタッフ募集に始まるオープニングですが。
ということで、はい、すみません。ということで、コーヒー出荷のことで言うと、最近これよく出るなってコーヒーって何かありますか？
ああ、やっぱりエチオピアは出ますね。毎年ラインナップ、増えていて、今は12種類ですね。あります。昨年の2倍。で、もう、裏側、もう完売してしまいましたし、あと今、ゲシャビレッジがすごい人気いただいていますね。
いや、もうありがたいですね。もうちょっとドキドキしながら仕入れたんですけれども、いや、仕入れてよかったと思います。
8月がね、めちゃくちゃやっぱり暑かったんですけど、9月になってようやくこう、落ち着いてきて、まあ、10月にはすっかりこのコーヒーが美味しい季節になってきてですね、マンデリンもよく使っていただけるようになってきたなって感じてます。
確かに、なんか、そうですね、9月に入って急に出荷量も増えた感じもしますし、いや、やっぱりこう寒くなってきたら、ちょっと深めの焙煎のマンデリン、インドネシアの豆って飲みたくなりますよね。
美味しいですよね。やっぱこう、明るい酸味と、このジューシーでフルーティーな、こう、浅入りっていうのも、こう、いいんですけど、まあ、こう、ちょっと寒くなってくると、やっぱ深入りのマンデリンとかが、やっぱりちょっと恋しくなってきますね。あ、そう、そうだ、前からちょっとね、岩崎さんに、こう、お聞きしたかったんですけど、すいません、なんかすごい突然なんですけど、この、面白いコーヒー、っていうの知りませんか？
突然ですね。
いや、こう、近頃よく聞かれるんですよ。このなんか面白いコーヒーありません？って。
まあ、ありますね、ありますね。でも、まあ、お客さんもプロなので、そんな聞かれます？よく。
いや、そう、ロースターさんじゃなくて、ただコーヒーがこう好きで飲んでるという、こう、僕の周りの人たちですね。
はいはいはい、なるほどね。はい、はい、はい。
だからコーヒーが好きな方々に、こう、コーヒーのこう、生豆問屋で働いてますっていうと、もうほぼ必ず聞かれるんですよ。こう、まあ、何種類ぐらいあるんですかっていう話から、まあ、ざっと100種類ぐらいありますよっていうところで、ああ、じゃあすごいなんか、じゃあその中でこう、一番面白いコーヒーとかって、どんなのがあるんですかっていう感じで。
よくわかります。僕もよく聞かれるので。
でも、一番面白いって言われても、こう、まあ、選ぶなくて、まあ、困ってしまうっていうのもあるんですけど、なんかまあ、こう、そもそもこう、面白いコーヒーってなんだろうっていうのを、まあ、聞かれてちょっと改めて考えたりしてまして。
そうですよね。多分、それってもう、美味しいコーヒー、一番美味しいコーヒーってわけじゃないですもんね。
そうですね。そう思います。なんかこう、美味しいだけじゃない、こう、魅力的なコーヒーっていうのが、まあ、すごくたくさんあるわけで、で、僕たちもこう、そういうコーヒーを取り扱うようにしてるじゃないですか。
はい。
はい。で、まあ、でもこう、美味しいだけじゃない、この面白いっていう部分って、なんか僕たち自身も、なんかまだまだこう、味わいきれてない、なんかこう、パッて思い浮かばないっていうところもあって、なんか改めて感じたんですよね。
いや、まあそうかもしれませんね。まあやっぱりこう、こういう寒くなってきたりとか、時期によっての動きっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱりこう年間100種類ぐらい扱ってくる中で、まあ、気づいたらなんかこう紹介しきれずにもう完売しちゃってるっていう商品っていうのもたくさんありますからね。
それはまあすごくもったいないことで、こう改めてコーヒーの面白さっていうのをこう掘り起こしていきたいなというわけで、ちょっと改めてお聞きしたいんですけれども、なんか面白いコーヒーってありませんか？
まあ、めっちゃいろいろあります。いや、めっちゃいろいろあるんですけど、そうですね。最近僕が、こうしたいなっていうか、まあ、 もっとこう伝えていきたいなと思うのは、まあインドネシアのコーヒーですよね。まずはインドネシアからこうお伝えしていけたらと思います。
いいですね。じゃあぜひお願いします。
はい。で言うと、インドネシアの面白いコーヒー、まあいろいろあるんですけど、まずは、インドネシアのフローレス島あるじゃないですか。
はいはいはい。
小さい島なんですけど、そこのまあバジャワっていうところで採れた豆。これをまずはちょっとスポット当てたいなと思います。
あ、インドネシア、フローレスト、バジャワ、なんか意外っすね。なんかこれが一発目っていうのがちょっと意外なんですけど、岩崎さん的にはこれどこら辺が面白いんでしょうか？
そうですね。まあ、それやっぱり、この、世界でもこの、僕たちしか扱ってないかもっていう、その希少性ですかね。そこが一番だと思います。
あ、これそんな珍しかったんですか？なんか昨年からこうも取り扱ってるのもあって、こう結構定番品なのかなっていうふうに思っていたりしてたんですけど、
まあいやそんなことなくて、まあ珍しいと思いますよ。やっぱりこうインドネシアの豆って言えば、やっぱりこうスマトラ島のコーヒーっていうのがやっぱりまあ一番有名ですよね。まあ、マンデリンとか呼ばれたりするのもこのスマトラ島のコーヒーです。でまあそれに続いて、まあジャワ島やったりバリ島やったりとかっていうところが続くんですけど、まあフローレス島のコーヒーってまだまだその、まあ日本国内ではこうインドネシアのオリジンの中での島としても一番ではないですけど、かなりマイナーな部類に入るかと思います。
ああ、まあそうですね、確かに。
こんな、ちょっと見えないですけど、こんな地図で言うと、こんなちっちゃいところなので、ただこう本当にこうインドネシアってこの島々で、どこの島々でも比較的もどこでもコーヒーっていうのは育てられていて、やっぱり島々ごとにこう味わいだったり違ったりとか、本当にこうまだまだ可能性というか掘りがいのある国だと思ってます。
はい
はい。でまあフローレストのことで言うと、フローレストのちょっと中心から若干西ぐらいに、東かなに行ったところに、ルテン市っていう、まあ、ルテンっていう
町
があるんですけど、ここにまあ港があったりして、まあ、貿易拠点になってるんですね。まあ、そこにコーヒーの会社があったりとか、で、コーヒーの農園っていうのも、その周辺にあるのが、まあ、基本というか、そこがまあ一番多いんですね。フローレス島のコーヒーといえば、まあ、ルテン産のものっていうのが、まあ、一応一番メジャーとされているんですけど。
なるほど。
はい。で、ただ僕たちが紹介しているものっていうのが、このルテンっていう町から、また車で東に4時間ぐらいかけて行った場所にある、バジャワっていう町にある、町というか、そういうエリアで育てられたコーヒーなんですね。
あ、なるほど。だからマイナーなフローレストの中でも、まあさらにマイナーなエリアでこう作られていると。
はい。で、僕たちが今取り扱っているのが、ノラワンガ生産者組合っていうものかな。っていうところに所属する、まあ300世帯弱、278世帯の農家さんが作っているコーヒーなんですね。はい。で、これっていうのが、彼らって生まれ育ったバジャワっていう場所で作っているコーヒーを、まあ、すごいとても誇りに持っているんですけれども、やはり今までってこう、フローレストのコーヒーっていうのは一括りにされて、まあ、インドネシアフローレスっていう名前でこう流通しているんですけれども、やっぱりこうフローレスのバジャワのコーヒーとしてこう味だったりとか産地のことを知ってもらいたい。で、まあそのために品質を高めていきたいってこう取り組んでおられる組合なんですね。
なるほど。
うん、で、実際スマトラ島のコーヒー、まあよく言われるスマトラ島のまあ、ウェットハルっていうんですかね、まあ、スマトラ式のコーヒーと比べても、やっぱり結構違いっていうのがあるんですよ。口当たりに結構丸みがあってですね、黒糖、まあ、ブラウンシュガーって言ったりするんですけど、本当に黒糖の飴舐めているみたいな甘みっていうのがじわっと感じて、で、こう、結構素朴な味わいっていうんですかね、深く焼いていくと甘みがどんどん増して、余韻も長く甘みが続いてっていうところで、やっぱりバリ島やジャワ島のところではなかなか感じられない味わいなんですね。で、まあやっぱりカップしてても、これは他のインドネシアのコーヒーとは違うなっていうのも、まあやっぱり比べてみるとわかるので、まあやっぱり産地側、その生産者さん側からしても、やっぱりこう混ぜられたくないなっていうのは、もうそういう気持ちになるのっていうのは結構わかりますね。
はいはい。だからあれですね、味としてもこうインドネシアコーヒーとしてこう珍しいってことなんですね。
いや、そうですね、そうです、そうです。ただまあそれだけじゃなくてですね、この今扱っている 弊社で扱っている、弊社、向こう向こうコーヒーで扱っているバジャはって、世界的にも、もう多分この日本でもここだけ、世界的にというか日本でも、ここで、日本の会社、扱っている会社の中でも、まあもう僕たちだけしか扱ってないんじゃないかなと思ってます。
なんかそういえばそう言ってましたね。これ数が、あれですか、少ないんですか？
そうなんです、そうなんです。これ少ないっていうのもありますけれども、この生産者組合が、こう、本格的に輸出を始めたっていうのが、まあ、本当に一昨年からぐらいなんですよ。
あ、2021年くらいから、あ、そうだったんですね。
そうそう、そうなんですよ。で、まあ、それまではもう、もちろんずっと作ってはいたんですけれども、ルテンのものと混ぜられたりとか、まあ、混ぜられて出荷するっていうことが、やっぱり多くてですね、いや、でも僕たちバジャワやから、バジャワのものだから、コーヒーとして知ってほしいというところで、まあ、もうバジャワのコーヒーとして輸出をしていこう、まあ、販売していこうって始まったのが、もう2年ぐらい前からなんですね。
はいはい。
だからもうまだまだこう、もう取引自体がもうそもそも少なくてですね。はい。で、日本にこれで、まあ大体6トンぐらい入ってきたんですけれども、まあ僕たちが扱いほかあっても、ロシアに本当に100キロ、200キロぐらい輸出してるぐらいのものになります。
ああ、そうだったんですね。ちょっと今こう目の前に物があるんですけど、それでこの品質って結構すごくないですか？
いや、すごいと思います。結構見た目も綺麗やし、味も、初めて輸出を本格的にしたコーヒーにしては、もういろんなコーヒーってこうサンプルうちには届くんですけれども、やっぱりもうその中でももう本当にもうすぐに商品化できそうやなっていうのが、まあ、隠してすぐ思ったコーヒーなので、やっぱり知られてないいいコーヒーって、まあ、インドネシアに限らずですけれども、まだまだたくさんあるんだなって思いましたね。
あ、いやー、ちょっといいこと聞きました。このバジャワへの、こう、見る目が、ちょっと変わりましたね。なんかこういうお話聞くと、やっぱりこう、ちょっとより味にも、こう、深みが、なんか増してくる感じがして、なんかすごくいいですね。めちゃくちゃ、こう、飲みたくなってきましたね。
そう言ってもらえると嬉しいですね。まあ、やっぱりまあ、これぐらいいいコーヒーなので、今後、まあ、バジャワのコーヒーの品質っていうのはどんどん高まってくるんじゃないかなと、僕も期待してます。で、まあ、そうですね、インドネシアのメジャーなコーヒーの産地の一つとして、まあ、知名度は上がっていくんじゃないかなと思ってますね。
はい、だからそんな日がね、こう、一日でも早く来るように、こう、僕たちもどんどんご紹介していきたいですね。
そうですね。もう多くの人にぜひ味わって楽しんでもらえたらと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
ちょっと今回のですね、このトークの内容なんですけども、また近日中に、この海の向こうコーヒーのこうサイトで、ちょっとコーヒートークマガジンっていうタイトルで、ちょっと、ページに掲載していきたいと思ってますので、で、今回ちょっとご紹介しました、このインドネシアフローレストバジャワについても、結構より、詳細な情報っていうのもこうご覧いただけるように、こうしたいと思ってますので、またこちら公開されましたら、ぜひご覧いただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。商品ページをご覧いただくためには、海の向こうコーヒーの会員登録が必要になってまいります。簡単な内容になりますので、登録がまだの方はぜひこの機会にお願いいたします。
はい、では今日はこのあたりで、ちょっとこう、まあ、いつもより短いかもしれないですけど、もうちょっとこまめにですね、我々もうちょっと更新していけるように、ちょっと頑張りますので。
短くたくさんのスタイルでいきたいと思います。はい。またこんな話していきましょう。
はい、よろしくお願いします。今日はじゃあこのあたりで失礼します。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。